時刻は2時11分になるところです。この時間は尾道空き家再生プロジェクト副代表理事で尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます渡辺義孝さんもお迎えしています。先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
去年の12月にご出演をいただいて、はい、そのご出演の次の日だったかな、尾道駅前で先生とばったりお会いしまして、ガラガラガラガラと何か押されて、ね、先生どこに行って、
あの時は確かベトナムに出張する直前だったんじゃないかと思いますが、
もうね、はい、世界中飛び回っていらっしゃいますけど、日本にいらっしゃるより本当に外国の時間が長いのかなと。
いやそこまでじゃないんですけどね。
はい、ということでね、このコーナーでいつも建物の魅力をお話しいただいていますが、あのこのコーナーを聞いて、はい、うん、建物のあのお話でね興味を持って、ええ、あの見に行ってるというようなお便りが何度か届いてます。
嬉しいですね。まあそれが目的でやってるようなものですので、本当に
だって先生が紹介してくださる建物がこの尾道にあるんですもんね、うん、あ、
もうそれどころかまだまだ触れてないものがありますのでね、
はい、
あの許される限り出続けてですね、うん、
いや
あのアピールしていきたいと思ってます。
はい、今日はどんなお話なんでしょうか。はい、
長井口のバス停のちょっと東側行ったところに、はい、火災病院ってございますね、大きな病院、
はいはい、
あの火災病院のすぐ西側にちょっとした崖があるんですけれども、うんうん、はい、その崖の上にある家が今再生中というお話を今日はしたいと思います。
おー、あの病院の、2号線挟んで、
2号線を挟まないで、並びってことですね。
あ、病院の並び、
駅に近い方に西に少し戻ったあたりに、うん、ちょっと崖の上にあの実は今工事中の建物が一軒あるんですね。
はいはいはい、
まあ、あの皆さんにお見せできませんけども、まあ、こういう写真があってですね、近づいたらすぐに分かるんですけど、ちょっとした 3,4 メートルの崖の上に、うん、木造の和風住宅と、ツタに覆われた蔵が実は残ってるんですね。
はい、
で実は今日この建物の話をするんですけど、うん、まあ、この崖があるっていうのは、はい、あの西国寺から福禅寺にかけてずっと山の尾根があるじゃないですか。
う
ん、で福禅寺ってものすごい崖があって、うん、JR が走ってるんですけど、はい、あの崖はもちろん昔はなくて、うん、あの尾根がそのまま海の方に降りてきてたんですね。で切通しを作って、まあ、道と線路を作ったんですけど、はい、その崖の隅っこが残っちゃってるわけですね、あの市街地側に、そこに立ってるのが、まあ、このツタ蔵と呼ばれている建物なんです。で実は、はい、染物家、染色家の柳垂花子さんっていう方が、うん、尾道にいらっしゃいまして、うん、昔ですね、はい、小林和作とも、まあ、こういう交流があって、で、まあ、絵画も学び、まあ、尾道の文化芸術に結構進行された方な、あの協力された方なんですけど、その柳谷さんのご自宅がこの家だったんですね。で、まあ、実は今でも、まあ、その新しく購入した所有者さんの意向で、うん、柳垂れという看板というか表札がそのまま残ってる、うん、そういう建物なんですね。で建物自体は1930年代、
はい、
まあ、私たちが活動しているガウディハウスとか、うんうんうん、それから、小野哲之助さんの産婦人科医院、
うん、はい、
の同じ、まあ、世代というか同級生の建物なんですけど、まあ、その頃に建てられた建物を、うん、まあ、あの建築家がある人が、まあ、気に入って購入してくれたんですね。まあ、ずっと長く空き家で、まあ、はっきり言うと状態もそんなに良くなかったんですけれども、まあ、尾道に縁があるわけでもない東京出身の建築家で、うん、実は彼は今台湾で活躍されている、まあ、台湾の、うん、あの大きな、会社の社屋作ったり駅の駅舎を作ったりしている、まあ、本当に、実力のある建築家なんですけれども、彼が、うんうん、まあ、尾道に何度か来る中である建物を気に入って、
はい、
しかもその染色家、柳谷さんのいろんな実績、うん、活躍を知るにつれてですね、その象徴であるこの建物を何とか残したいという気持ちを持ってですね、うん、まあ、お金を準備して買ってくださった ったという建物なんですね。だからまあ尾道にで活動している我々にとっては本当にありがたい話なんですけれども、はいはい、まあ、彼は将来的にはまあ台湾から日本にまた戻ってきて、うん、住む場所にしたいというのもあるんですけど、それまでの間にはやっぱりあの最低限の、まあ、トイレとか水回りが今も完全になくなってますので、はい、それをきちんと修理して、うん、誰かアートにあるいは染め物をやるような人に使ってもらえたらなっていうようなことも言ってました。で、あの、まあ今日この後、ね、見に行かれると、まあ、ツタは確かに冬なので枯れてるんですけれども、はい、まあ、あの多分春になるとまた、ぎっしりとツタで覆われるわけなんですね。で、まあ、蔵の部分がなんですけど、まあ、これツタっていうのは実はアイビースクエアとかもあるんですけど、あんまり建築にとってはいいものではなくてですね、はい、特にあの木造の杉板が張られているような建物だとずっと湿気を与えるわけじゃないですか。あの子たちは、はい、もう365にずっと湿気を与え続けるんであんまりいいものではないんですけれども、うん、この建築家の五十嵐さんっていうんですけど、彼はこのツタも含めて町の景観だと、うん、景色だっていうことで、うんうん、これをなんとか残したいとおっしゃっていて、はい、いや僕はそれはちょっと難しいんじゃないですかって言ったんですね。この蔵の中は実は雨漏りもしてて、うん、2階の床なんかもボロボロに落ちてて危ないんですね、うん、で僕だったらちょっとまあもう全面的に直しちゃいますけどって言ったら、彼はですね、うん、いやそれではこの建物の意味がなくなるんで、壁の内側、はい、まあ、だいたい多分20センチぐらい内側にもう一列柱を組んでですね、うんうん、そっちで構造的に安定させて、うん、今ある壁と柱をボロボロなんだけど支えてあげるみたいな、うん、そんなアクロバットのことをしてまでこの風景を残したいっていうんで、まあ、古い建物好きの私も、まあ、ちょっともうこれにはかなわないっていう感じで、もう本当にいい胸を熱くした。実はその打ち合わせを昨日してきたばっかりなんで。
あ、そうなんですか、
はい、まあ、こういうやっぱり尾道の良さ、宝物っていうのは、うん、私たち空き家再生活動をやってると、まあ、うん、知ってるつもりでいるんですけれども、うん、やっぱりあのいろんな人の目を通してですね、うん、教えられるっていうことがあの今でもあるなということで、うん、まあ、まだ半年とか1年ぐらいかけてですね、少しずつ直していくっていうことなんですけれども、もし火災病院の前を通ることがあればですね、はい、ちょっと思い出していただければと思います。
もう車から見えるところですよね、
うん、はい、そうです、はい、あの車からはその崖の上の蔵ですね、ツタに覆われた蔵が見えます。で、うん、和風住宅そのものを見たければ、うん、ちょっと車を止めていただいて、はい、火災病院さんの後ろ側に、うん、あの大きな門がありますよね、うん、あの辺りの駐車場の辺りまで行くと、うん、バッチリ建物が見えるので、もう全部昔のガラス張りの縁側、そして可愛らしい茶室の丸窓みたいなのがですね、うん、見える、まあ、この風景をぜひ見てほしいなと思います。可愛い丸窓があるんですね。
本当ですね、丸窓がある、ね、でこの、 あの横にあるのは、うん、窓がちょっと変わってますね。
そうですね、もう壁が全然これのことですね。
あ、それ壁ですか。
これは壁ではなくて全部ガラス戸なんです。
え、ガラス戸、
うん、そうなんです。2階の廊下、うん、まあ、1階だったら縁側って言いますよね、はい、廊下が全部ガラス戸になっていて、おそらく海がものすごくよく見えたはず。
わ
ー、で、あの朝になると今でもですね、あの朝日がここに当たるので、まあ、彼はそのこの中でテントを張ってですね、今は、うんうん、あの設計をしてるんですけれども、朝は日差しが入ると言ってましたね。
もしカーテンをかけるならものすごい量のカーテンが入れそうですね。
そういうことになりますね、はい、
かなりあの大きいですね。
大きな建物ですね。横が長いというかですね、その長い先っちょに蔵があるということで、あの形も珍しいですし、崖のところなので、うん、一部分はレンガで作った3メートルぐらいの地下室みたいなものがあってですね、はい、でおそらく柳垂さんがそこで、まあ、染め物の壺とかを、うん、カメっていうんですかね、はい、そういうものを置いて作業されていたんじゃないかと思われるところも残っています。で、まあ、その五十嵐さんはやっぱり柳垂さんがここで作られていた美術の世界とか空間の雰囲気みたいなものを残しながら、未来につないでいきたいということをおっしゃってるんで、もう本当に、 私たちも感銘を受けて協力したいなと思っているところです。
楽しみですね、はい、いつ頃出来上がりますか。
外観の修理は一応一段落して、これから一番大変な内部、構造補強、それから水回り、多分まあ1年とかそういう単位でですね、少しずつ彼がまあ日本に通いながら、やって続けていくと思うので、また中間報告ができればと思ってます。
いつか中も見せていただきたいですね。
そうです
ね、ね、そういう機会をね、
そうですね、伝えておきます。
はい、はい、ということで今日もすごく興味深いお話をいただきましたので、皆さんもね、よかったら2号線通るときに葛西病院さんのそば、
まあ、安全運転が大事ですけどね。
そうですね、横見あそこ危ないですからね、はいはい、車を止めてからね、
そうですね、お信号で止まったら見られるかもしれませんね。
確かにそうですね、はい、台湾在住 の、 日本人の方がね、はい、今古い和風住宅を再生されているというね、はい、今日はお話をいただきました。尾道空き家再生プロジェクト副代表理事、そして尾道市立大学の講師でもいらっしゃいます渡辺義隆さんでした。先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。